前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、明けましておめでとうございます。はもう過ぎちゃったかな。はい、皆さんどんな お正月をお過ごしでしたでしょうか。晴れやかに新年を迎えられていたらいいなと思います。良い年にしていきましょう。さて、1月の前向きの議会劇場、やっぱりね、最初のゲストはですね、華やかに行きたいということで、またクラシック音楽界からゲストを招いております。声楽家の大城治さんです。大城さん、おはようございます。
はい、おはようございます。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、大城さんも何回目かしら。もう
何回目でしょう。いえいえ、そんなではないと思いますけど。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
さて、まあ同じ復帰っ子でもありますけども、
はい、
去年私たち51歳になりまして、
はい、
はい、で久しぶりにね、夏には大城治バスリサイタル、
はい、
開きましたけども、はい、
その節もお世話になりました。
いぶし銀のような大人のね、
いえいえいえ、ありがとうございます。
私もお手伝いをさせていただいて本当に感謝しても、2023の前向きの7大ニュースの一つ、
はい、はい、ありがとうございます。
トップあたりにいます。
恐れ入ります。ありがとうございます。
は
い、
どうでしたか。
そうですね、まあ、リサイタルといえども、まあ、前泊美さんにもたくさんお手伝いしていただいて、周りのスタッフに助けていただきながら、また出演者も今回は僕一人とピアニストだけじゃなくて、一緒に歌っていただいた方、コントラバスの一緒に演奏してくださった方何人かいたので、ものすごく緊張というよりは楽しくやらせていただいた部分もあったので、非常に、まあ、演奏は他の聴いていただいた方たちに批評を受けながらだとは思うんですけれども、自分としてはまずまずやってよかったコンサートだったなというふうには感じています。
そうですね、はい、本当に、まあ、トークはフランスから豪華なメンバーで、はい、行われたリサイタルですけども、はい、雰囲気としてはね、なんか同窓会みたいな出演者の皆さん、
そうですね、前々から知ってる方もいらっしゃいましたし、僕が勤めてる芸大の卒業生で活躍してる楽器の方も参加してもらったので、こう、まあ、和気あいあいというか、そういう雰囲気の中で進められたのもありがたかったですね。
はい、はい、このリサイタルを含めですね、2023年、はい、去年はコロナ禍を少し乗り越えたかなと、うん、まだね、冬は世界のあちらこちらで、感染が新しい、株でですね出たりしていて、まだ予断を許さないところはあるんですが、だいぶ通常通りにイベントも開催され、はい、演奏会もね、
そうですね、
開かれた年でした。はいはい、音楽界、まあ、クラシック音楽界にとってはどういった年でしたか。
そうですね、沖縄のクラシック界はやっぱり中央、うん、東京なんかから比べると、はい、スタートがやっぱりだいぶ遅かったような気はしたんですが、ちょっとずつやっぱり楽器の方からスタートしてくるのが、うん、始まって、歌はどうしても飛沫ということが問題にされがちなので、
はい、
歌はどうしても遅れがちだったと思うんですけれども、でも今年に入ってからはやっぱりちょっとずつオープンになってきて、私もリサイタルさせていただいたり、他の歌仲間もいろいろ演奏会、リサイタルなど多くできたので、まあ、スケジュールの取り合いですとか、ホールの取り合いなんかも起こるぐらい頻繁になってきたのは良かったかなと、ちょっとずつではありますけど、また前に進めたらいいなというふうに感じましたね。
そうですね、まあ、合唱は特に、まあ、その、はい、飛沫のことがあって、
はい、
いろいろなマスクでね、うん、だったりとか、子どもたちがね、
後ろ、そうですね、
大変だったと思うんですよ。
うん、子どもたちはやっぱり学校でもなかなか集団で歌えなかった時期も長かったというふうに聞きますし、うん、どうしても大きい声出しちゃダメってこう先生から、うん、注意を受けたり、こうやっぱりこう発散できなかったりというのはあったみたいですけれども、やっぱり合唱も含めてちょっとずつ、ね、うん、コンクールなりコンサートなりが始まってきたので、またコロナ以前になるということは分からないんですけれども、うん、そういうふうに盛んになってくるといいなと思いますね。
そうですね、はい、子どもたちも本当に マスクをしたりいろいろな工夫で音楽をね続けてきたわけなんですけども、はい、そもそもあの大城さん子供の頃ってどんな感じで音楽には、
はい、僕はもう ほとんど小さい頃からのピアノしか弾いてなかったので。
歌ではなかったです
か、ね、はい、音楽に最初に触れたのがというか、まあ、あの6つの時から6歳の時からピアノを始めて、
はい、
まあ、先生についたりやめたりの繰り返しであれだったんですけど、まあ、自己流なりにこうずっと続けてきて、まあ、あの2年ぐらい少年少女合唱団に入ってたこともあったんですけれども、はい、もうそれ以外はもうピアノしか弾いたことがなかったので、歌を歌うというのはもう本当に中学3年生の音楽の試験の時が久しぶりに声を出したというか歌を歌ったという感じだった記憶しかないんです、はい、それからまあ高校生になって、うん、あのいろいろあって合唱部に誘っていただいて、でそれで本格的に歌に出会ったという感じなんではあるんですけれども、うん、小さい時はもっぱらピアノばっかりでした。
二刀流ですね。
二刀流どうでしょうか。あのどっかの素晴らしい二刀流とはもう比べ物にはならないですけど、まあそうですね、いろんなことできればいいなと思いますね、引き出しが多ければ、はい、
なんかあの、まあ、いろいろとあの音楽をやっていくっていうのにはもう時間もですね、いろいろあの労力もですけど、はい、お金もかかるんですけどね、
はい
はいはい、あの当時 の子どもたちの環境と今の子どもたちの環境ってちょっと違うと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱりあの当時まだ僕らが小さい頃はどうしても習い事としてピアノをやるですとか、うん、あの音楽に関することをやるとあの女の子がやるものだっていう言われ方をされることも多い時代だったので、まだ男の子でこう音楽をこうやっていくとなると、うん、どうしても中学生になってあのブラスバンド金管楽器とかに出会って、ね、あのトランペットがかっこいいだとか、うん、でそのうちに皆さんこうギターがかっこいいとかこう言ってくるようなあれではあったんですけど、うん、なかなかやっぱり幼稚園小学校の時っていうのはそんなに多くはなかったですね、うん、もう周りはやっぱり女の子ばっかりが多かったですし、うん、ただあの時代を経てきてあの沖縄にも県立芸術大学っていうのができてくると、
う
ん、あ
のね、
沖縄にねなかなか根付いてなかったバイオリンとかチェロとか、はい、あの弦楽器の先生たちもあの非常に増えてきて弦楽器を習う子どもたちも増えてきましたし、もちろんあの一般の方たちも、うん、あのたくさん出てきましたし、だいぶバラエティに富んだ音楽教室というか、
そうですね、
音楽活動をしているように思えますね、
ジュニアオーケストラとかねなかったですよね、
はい、そうですね、もうあっても一つ二つぐらいだったのが、今は結構いくつもあるようですし、
なかなかバイオリンをあの習う環境があ の整っていなかった。
そうですね、
ま、沖縄は湿度とかね、気温もあります
し、ね、高温多湿のところになかなか合わないものというふうに言われてますからね、
でだいぶあの機会は増えてきましたけども、
はい、
でもそのやっぱり子どもの大事な時期にそのコロナを経験をして、その中での音楽活動の制約を経験したっていうのは非常にあの残念な部分もありますけども、うん、そこをあのこれから あの音楽をに生かしていくっていうか、深みを増すような、ね、方向にどうにか持っていってほしいんですね。
そうですね、あのその子どもたちの日頃の生活、例えばまあ学校生活の中だけじゃなくて、例えば我々みたいにこうコンサートをするところにあのまあ無料でリハーサルを聞きに来てもらったりですとかね、もちろんあのそのコンサートの本番でもいいとは思うんですけど、こうご招待したりだとか、はい、やっぱりそういうものをこう生の音楽にあの多く触れるような機会ができてくるといいなというふうに思います ね、
あのまあ実際年末の大工やめさやでも小学生や中学生が一緒にステージに立ったり、
はいはい、
あと様々な方法でね、あの手話で大工を歌うとか、
はい、
様々な関わりがね、うんうん、増えてきました。
そうですね、
はい、そういったあの子どもたちもあの活躍できる、輝けることができる2024年の音楽会、ね、うん、
はい、
作っていただきたいんですけれども、
はい、頑張ります。
さてじゃあ今年ですよ、
はい、
今年は辰年ですけど、あんま関係ないんですけどどういった年にしたいですか、大城さん。
そうですね、辰年はあの干支のことまで考えてませんでしたね。
いやいや、私も急に、
うん、辰年なんですね。そう、じゃあもうそれこそ古い辰じゃないですけれども、
うん、
あの っぱり僕も去年そのコロナが少しずつ明けてきて去年の後半ぐらいからコンサートがこう立て続けにボンボンボンボンと、はい、毎月のように大きい舞台踏ませていただくことができたので、うん、まあ個人的にはそういう活動もまだまだやっていけるようにできるといいなというふうにも考えてますし、やっぱりそうですね、先ほど前美希さんもお話しされてましたけれども、将来の子どもたちにつながるようにですとか、うん、もう少しこうなんて言うんでしょう、県民市民にこう開かれるような、音楽会にこうつなげていけるような活動も始められればいいなというふうには考えられますね。はい、
去年リサイタルの、ね、お話の中でさまざまな企画飛び出してきましたね。今、はい、まあ、詳しくはまだ、はい、あれですが、温めてますけど、いくつかね、はい、案が出ていますけども、やっぱり年に一度は大城治企画っていうのね、はい、小規模でもなんでもね、はいはい、やっていくのがいいのかな、まあ、つまりもう常々私たちの話題って健康の話とかが多くなってきたじゃないですか。
うん、そうですよね。
ね、体作りをしないとなかなか、しかも、まあ、声楽家の皆さんは体が楽器でもあり資本ですからね、うん、はい、そんな話が多くなったので、はい、定期的にやっていかないと60歳の還暦を迎えるときにじゃあどういったことしようかな、
ヨボヨボにならないようにしないといけないです ね
なってくるので、まああれやこれやの企画をね、またご紹介できて、はい、皆さんにお伝えできたらいいですし、また子どもたちとの、ね、企画もね、はいはい、広げていきたいと思います。はい、まあ、その一つとして、新年に、参加される舞台があるんですね。
はい、
はい、じゃあご紹介お願いします。
はい、年明けですね、1月の13、14の、2日間なんですけれども、はい、中城城跡でですね、プッチーニ作曲のオペラ、ラ・ボエームというものの、まあ、オペラではあるんですけれども、コンサート形式といいますか、うん、オーケストラと一緒に。で、城壁にですね、プロジェクションマッピングで映像も映し出すというふうな、企画の舞台に、乗らせていただくことになっております。
はい。ラ・ボエーム、人気の、プログラムの一つだと思うんですけども、はい、ざっくりとどんなお話なんでしょうか。
はい、ボエームっていうのはですね、ボヘミアンというような、はい、意味でして、ボヘミアンのこう芸術家の若者たちの青春群像なんですね。はい、でそれぞれ、主役に、詩人、画家、はい、音楽家、哲学者っていう、こう4人のボヘミアンがいて、まあ、そこは男性の4人組なんですけれども、はい、そこに女性陣2人が絡んできてですね、自分たちの夢を追いながらもこの恋愛関係になったりですとか、うん、まあ、引きこもごもあっての、うん、まあ、最終的には悲劇なんですけれども、非常に美しい音楽に乗せてですね、青春の若々しい美しさ、楽しさ、うん、そして恋の儚さ、命の切なさ、儚さなどをこう歌い上げた内容になっています。
うん、ね、親しみやすいストーリーかなと思うんです
けど。そうですね、ストーリーもそうですし、音楽も非常に美しいので、ね、聴きやすい音楽でもあると思います。
聴いたことある曲もありますね、きっとね。
あると思います、う
ん、
はい、
で大城さんはどんな役どころで。
はい、私はですね、ボヘミアの中の一人のコンリーネという名前の、哲学者の役です。ちょっと偏屈な感じの、まあ、哲学者やってるだけに偏屈な感じでは世の哲学者の方に失礼ですね、すいません、語弊のないようにしますけれども、ちょっと偏屈な感じの役ではあるんですけども、まあ、でも若いですし、ユーモアのある部分もありますので、とっても歌ってて楽しいです。
はい、また気になるのがこの舞台ですけども、中城城跡ですけども、はい、何回かこういった形でプロジェクションマッピングを融合したその、はい、舞台っていうのは行われているようなんですけど、私実はですね、はい、残念なことにまだ拝見してないんです。これ夜の公演ですよね。
そうです、はい、
どんな感じなんでしょう。 まだこの辺は現場では、は
い、まだ全然、はい、僕らも入ってないんですけれども、そうですね、 こうやっぱりあのオペラですので、まあ、オペラのセットといいますか、
そうですよね、
舞台みたいなのもこう投影しながら、うん、こうその中でこう歌うというかいうことになりそうですので、まあ、あの当日ねお天気が良ければ非常に美しい、ね、あのステージになるんじゃないかなというふうに、想像しております。我々も
はい、ちょっとね私も時間作って聞きに行ければと思っていますが、
はい、
気になりますよね皆さんね、ぜひお出かけください、はい、沖縄オペラフェスティバル2024、世界遺産中城城跡でのデジタル演出による演奏会、形式野外オペラということで、
はいはい、
2024年の1月13日土曜日、14日日曜日、18時開演です、
はい、
これはお問い合わせはどちらにしたらいいのかしら。
ですね、チラシをお持ちの方はあの電話番号なんかもあるんですけれども、北中城の観光協会の方に、はい、お問い合わせ願えればと思います、
はい、北中城の観光協会で、はい、還元額は琉球交響楽団という、
はい、
ことです。ぜひあのね、
はい、
ちょっと真冬ですけど、
そうですね、あの防寒対策を、ね、あの整えていらしていただければなというふうに思います、
ね、あの、まあ、女性の歌手の皆さんちょっと心配なんですけど、
そうですね、やっぱり女性陣ドレスを着ますからね、
はい、
今のうちからあのあだこうだというふうに皆さんで案を出し合ってるようです。
はい、ぜひ足を運んでみてください。お問い合わせ先は北中城村観光協会です、
はい
はい、今年はまたね盛りだくさんでチラシを多くいただいているんですが、ちょっとあの意外な発見で申し訳ないです。ブラームスの生誕190年記念コンサートというのが昨年の11月からシリーズであるんですね、
はい、
これはもう出演されないようですけども、
はい、
あのおそらくパンフレットがこちらに出回ってるかな、
はい、
これもブラームスさんごめんなさいなんですけど、去年は
そうですね、
そう、はい、私たちもラフマニノフの生誕150年でしたっけ、
はい、
まあ、節目ですからね、
はい、あの僕もリサイタルでラフマニノフの歌を3曲だったかな、プログラムに載せてぜひこの年に歌いたいと思ってプログラミングしたんですが、
はい、はい、実はブラームス先生も生誕190年ということで
、はい、
シリーズ3回に分けて、あります。こちらはいずれもあれですかね、那覇バプテスト教会、場所変わりますね、
はい、
はい、
1月の6日が那覇バプテスト教会で、
はい、2月が、
はい、那覇アートのショーホールでしょうか。
なるほど、はい、2月29日木曜日は那覇アートということで、
はい、
あのクラス・フランケ先生、仲間たちによるコンサートです、
はい、
こちらも興味のある方はということです、
はい、
けどももうどんどん先なんですが、
はい、
今度春先3月20日には私たちもお世話になっております、
はい、
知念律子さんのソプラノリサイタルがあるということで、
はい、
こちらは手だこホールですね、
はい、
浦添のアイムユニバース手だこのショーホール、
はい、
これお昼の公演ですね、
はい、
水曜日の祝日になっています。こちらはまた改めて宣伝をしたいと思います、
はい、
今年も盛りだくさんですね。
そうですね、もうあのだいぶ来年今年もですね、あと4月以降、まあ、来年度になりますかね、その後のコンサートなんかのチラシもだいぶ出回ってるようなので、
はい、
はい、楽しみにして、
だいぶにぎやかになってきましたね、
はいはい、
ぜひもう本当にあの感染症やあと戦争ですね、
あの、
そういうのない平和なあの1年になることをね、うん、期待をしていますけども、
はい、
はい、ではバシッと今年の決意を表明していただいて。
そうですね、先ほど前泊さんともお話ししたんですけど、やっぱりまず健康第一でというふうに言いがちなんですがです、ね、先ほどのあの辰年の話でも出ましたけれども、うん、やっぱりこう奮い立つといいますか、一歩でもこう良い方向に前向きに、うん、進めればいいなと思っております。で、先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、年に1回こう何かしらこう自分の企画を立ち上げて、
はい、
関われるように、そしてうまく県民の皆様に、ご披露できるような年のスタートにできればいいなというふうに思っております、
はい、大城さんの2024年のマニフェスト
そうなりますかね、
はい、はい、楽しみにしております、
はい、
皆さんにとってもね、一日一日がまた前向きな気分になれるような日々でありますように、私もそのような議員活動をしていきたいと思います。はい、それでは頑張っていきましょうね、
はい、
年にいいなりますように、
はい、
しますように、
はい、
はい、
します、
よろしくお願いします。前向きの議会劇場、1月の、 前半のゲストは声楽家の大城治さんをお迎えしました。大城さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。